はい、ちょっと、マイクとビデオがオンになっていませんでしたので、はい、それで今このコメント欄にも書きました。キリストが全てである、キリストは全てのうちにいますという短い言葉です。でこれはギリシャ語で、まあ、こういう言葉はですね、英語でも Christ is all and in all、 日本語になるとなんとなく長くなってしまうんですね。引き締まった表現というのはどうも日本語にはできない。私も文語ならば力があるんですけども、そういうことでですね、せっかく、まあ、多くの方々は英語を学んできているわけなので、こういう大切な言葉 Christ is all、 キリストは全てだと、この一言の中にたくさんのいろんな意味が含まれているわけですね。で、and in all、 Christ is in all、 全ての中にいますと。元の言葉、パウルやヨハネたちが使った言葉では2000年前にパンタカイエンパーシンクリストス、ギリシャ語の発音でクリストス、クリストスじゃない、クリストスなんです。後にアクセントがあります。これ見てみたいですね。パンタはですね、そこに下に書いてありますが、パースというギリシャ語の変化形なんですね。一つのギリシャ語が非常にいろいろと変化します。動詞であれば100通り、200通り以上も変化形が出てきます。このパースもですね、まあ、2種類近く変化をするわけですね。で、元の一応元のことはパース。パースね、パース。で、その変化形がですね、パンタ。これは複数形であるとこういうふうになるんですね。すべてのもの。パンタ、カイはそしてです。エンは英語にインと同じ語源的ものなんです。パーシンも同じパースの変化形です。予覚、与える何々にっていうふうな場合にパーシンで変化します。すべてに、エンパーシンですべてのものの中にクリストス。これが主語なんですね、クリストスが。発音もクなんです。クリストス。日本でかキという発音になっています。キリストっていうのは本当に、だからね、日本だけですね。キという発音。これはロシア語ではフっていう強音に、息のコーで、ハリトス、ハリストス、ハリストスっていう形になります。ハリストス教会、聖教会と言いますか。これは、キっていうギリシャ語にフっていう音でなるんですね。ハリストス。ハリストスという表現になります。ここでですね、それに、ここは英語とできたら、このギリシャ語でですね、Christ is all and in all。キリストはすべてであり、すべてものの中にいますと。それから、ギリシャ語で、パンタ、カイエンパーシン、クリストス。この一番最後にも強調を持ってくるところでありますが、最初に持ってくるところであります。すべてのものは、クリストスだと。クリストが普通の意味である、キリスト is all です。皆さん、英語のように。ギリシャ語で自由に語順が変えられるわけです。言葉の順序が変えられます。で、主語はクリストスなんです。クリストスは、B 動詞にあたるも省略されています。パンタである、すべてのもの。そして、エンパーシン。ここに原文的に引き締まった短い表現なんですね。で、この一言について見てみたいと思いますが、今、このパースにと同じ言葉の変化形が世界中で使われていますよね。そこに書いてある。パンデミック。パンっていうのはこのパースの変化形なんです。中性名詞につくと形容詞も変化してパンになります。ですから、デミックはデーモクラシーのデーモス。デーモスっていうのは人々、まあ、元々地域という意味があったりしてですね。だから、パン、すべての人々、すべての地域という意味なんですね。パンデミックと。それから、このギリシャ語なんて縁がないと思う人がおるかもしれないので、あえて言ってるわけですね。パンアメリカン。パンアメリカというのはパンナムとも言ったりしますが、これは、すべてのアメリカという意味ですね。すべてのアメリカ。要は代表するような飛行機の会社だと。それを真似て、日本語にして、すべてのパンアメリカ、日本語 英語で言うと、オール日本、エアウェイズ。ですから、オール日本、エアウェイズですから、ANA、アナですね。日本語では全日本空輸と。そういうふうにですね、全日本空輸、全日空でも全て、これはアメリカの要は真似てですね、そういうふうにパンアメリカン、全てのアメリカを真似てるわけです。そんなところにもこのギリシャ語ってもう本当に理化学系と薬学もよくもう圧倒的なところに入ってるわけですね。ギリシャ語まずだと、それからラテン語に入って、それから英語、フランス、ドイツ語に入ってくると。まあそういうことです。で、ここで、パンデミックもですね、ちょっと説明を書いておきました。これは病気ですね。これはですね、インシデントは whole people or region。すべての人々または地域、さっき言いましたですね。で、1960年からこのに使われると。で、これはラテン語から入ったパンデムスから来たけど、これはギリシャ語からさらに来たんだと。すべての人々に関わると。はい。まあ、こういうふうな形で身近なことであるんですね、本来は。まあ、それはそれとして、このように、ギリシャ語で少しでも英語でも覚えるということで、より私たちに頼る力があるわけです。賛美歌でもですね、日本語だけ、じゃなくて、英語でもこの歌詞を知るとですね、こういう深い意味があったのだということを知らされます。よりですね、こう深いところに入ってくるって言ったんですね。本来は前から言ってますように、そういうことのために別の国の人たちの心の深いところの岩、ひだのようなものを知るためにはどうしても元の言葉が必要になるわけですね。はい。まあ、そういうことですよ。でもそれをできない人もたくさんあることです。それを、でもできなくても不思議と乗り越えさせるのが聖霊だということですね。聖なる霊というのはそういうふうに語学できても数学に分からなくても、それができる人以上にですね、いわば霊的に高いとこ引っ張り合う。それは愛というものを一番高いとこ引き上げるからですね。このような語学、言葉の語学問というのはものすごく膨大なものがあるわけですね。一生かかったってとてもじゃないけど、できない。日本語でも、そのものでも。平安時代の言葉から、漢字からですね、それぞれもう大変な深い内容があるから、日本語マスターは絶対にできないことです。ほんのわずかですね、どれでも語学っていうのは。まあ、それはそれとして、ここで、だからこういうことを言ったのは、このことは大切だからです。キリストが全てっていうのはですね、どんなことかって言えば、私たちのあらゆるすべての願いを満たしてくれるということなんです。でもこれはですね、思った願いと同じようではないわけですね、しばしば。私たちの希望のさらに奥の方まで、神様一番良いものをすべて満たしてくださるんだ。そのことをイエス様より千年も前にですね、予言的に言っている死の形で表現したのが有名な詩編23だったんですね。詩編の23だったわけです。主が私の牧者であるならば、私には欠けることがないと。詩編23編が一番よく愛されてきたのは、そういう深いですね、予言的な詩でもあるからですね。その一言が同じことになるわけです。キリストを私たちは信じて受け取ると。そしたらですね、旧約聖書の神様はキリストという人の形をとって、地上では一時的に来られたわけですね、神様。今は聖なる霊、神と同じになっておられるわけです。主、すなわち私たちにとってのキリスト。キリストが私たちの導く牧者であるならば、すべてが満たされる。一番深いところで。だから欠けることがないとまで言えるって言うんですね。これ非常に高いレベルの霊的な世界を言ってやる。究極的な目標である。 だからさっと読んだだけで分かるようなことはありえないわけですね。まあ、ここぐらいまでの数学ならばですね、分かったというともうその後、もう大丈夫ですね。一次方程式。あれもっとっと難しいですね。面積とか体積を積分学で求めると。方法が分かってしまったらもう方法で終わりなんです。あと深いところ、別に 2×3 が6。2×3 は6って何も別に深みも何もないわけで分かってしまった。けれど、キリストは全てって言ったときにですね、どこまで深いか分からないわけです。私たちが、まず今言った、願うものは誰でも何かをいつも願っているわけですよね。その願いの、そのものが与えられる異常に与えてください。あるいはその願いは与えられなくても、不思議と心が満たされる。願いつつも満たされる。十字架で一緒に貼り付けになったような人はですね、もう貼り付けになって釘で打ち付けられてるという。もう死ぬんだと。みんなから見捨てられて、家族から見よう。それでもですね、イエス様を仰いで、イエス様は本当に私の全てやと。自分の生涯を全部普通にダメになった。けれども、イエス様と結びついたら全てだったと。で、イエス様から認めてすぐに見てもてやり言われて、今日あなたは全てを恐れると完全になる。パラダイスに行くのだと。完全な救い、いわば約束してくださったわけですね。そういうに非常な苦しみの中にあっても、不思議と満たされると。その聖書の中で本当にいろんなですね、直接的な、具体的な例が書いてあるわけです。他のことを調べなくても、聖書を詳しくきちんと調べたら、本当にいろんなことに関する究極的な回答があるわけですね。その他に私たちはですね、キリストが全て、一番人間の根本問題は心の問題で、しかも相手がどうかより自分の心の中にどうしても本当の正しい道、愛の道、あるいは正義、歩けない。みんな誰が考えてもですね、完全な正しい道がことはみんないっぱいそれでばかり。愛ということから考えたら、愛なんか本当にないという。何かするのはいつも自分中心ということになりがちですね。それは罪があるから。そういう罪はどんなにしても勉強しても学問しても、このノーベル賞をもらっても解決は全くできないわけです。オリンピックでどれだけ莫大なお金を使ったのにしてもですね。国の莫大なお金を使って強引にですね、まあ突き進んでる。どうしてもやるんだよ。多分オリンピックやったからその一人一人のここの罪の問題は全くただの一歩すら、一ミリすら前進しないですよね。むしろ逆、あんな大金を使ってまで、ほんの一人の人たちの、まあ利権とか、あれ権力とか地位とか、守るために必死でやろうとすると。そういうようなことを分かる人みんなに分かる。そのことをばーっと撒き散らしているようなもんですね。そういうことで、もう罪の許し、心の中のもやもやしたようなもの、濁ったもの、記憶ない分まで、それを完全に消してくださります。許してくださる。そういうと本当にキリストは全てだと。心の問題の一番の完全な解決策。それは十字架にかかられて成就してくださったということと、それから誰でも私たちも一日一日そこに近づいているのは死ということですね。私もここにおる方すべてもみんな、あとまあ、60年もしたら、70年もしたら、まあ子供さんがおったら別ですけども、まあ、あと100年もしたらほとんど確実にみんな死んでるわけですね。数年前まで北海道で一緒に、 交流集会と参加していた方も、その、に、召されたと。次々と召されていくわけです。どんなに頑張って、努力しても、まあ、悪くそう、有名な人になろうが、賞をもらおうか、みんな死んでいくわけです。それを本当に考え、しかも地球さら消えていくと。最終的にはですよ。それを本当に考えたら何か虚しくなるだと。いくら良いことをしてもみんな消える。地球も太陽も。これはもう何十億年という遥かな彼方にして、いずれにしても消えていくことは確かに。私はそれ学生の時に、まだキリスト教を信じない時に、そんなことを考えたら、何をやっても消えていくんだったら、とても虚しいことだと。さあ誰もですね、その答えを解決しようとしなかった。学生運動が激しい状態であったけれども、そういう将来の遥かな問題、死に対する問題は、不思議なほど今こう思ってもですね、あれだけ安保の問題やら、ベトナム反戦のことを議論して議論して、私も言ったりでもや、いろんなことにエネルギーをいっぱい注いだのに、本当に不思議なことに、みんな死んでいくんだと。死んだらどうなるのかと。この世界宇宙もみんな移り変わってしまうではないかと。誰も語ろうとしなかった。それは、ね、頭が良い人たちがおっても、啓示っていうのがなかった。わからないからですね。しかもその啓示っていうのは頭が良いからとは全く関係がないわけです。ペテロやこのヨハネ、ただの漁師だったわけですね。十字架があった一人の犯罪人なんかも、なんかとっても悪いことをずっと続けてきたみたいです。そういう人にも啓示が与えられた。それが受けたらですね、初めて死で終わるんじゃなくて、復活というのがあるのだと。完全に清められて、しかも完全な愛と真実の中のそういった霊的な世界に私たちは蘇る。それは、学問をどんなに重ねてもわからないこと、むしろ否定する人多いですね。で、そういうことで、一番みんなの直面する死の問題、それからみんなが犯してしまうこの罪の問題、それこの世界うちが最終的にどうなるのかという問題、それ全部ですね、解決するのはキリスト、神様なんですね。ですから一番難しい問題を解決する、これがキリスト。キリストこそ全てだ。Christ is all だ。全ての難しい根本問題ですね、根本的な問題の最終的な解決を全部キリストが持っていると。それに私はキリスト教を知って初めて、これこそ王だと本当に気がついたわけですね。目が覚めさせられたわけです。それから次のもう一つの項目。エンパーシンクリストス。すべてのうちにキリストがおられる。すべてのうち。これは直接的にはですね、救いというものは当時、ユダヤ人だけが神の民として選ばれているんだと。そのようにユダヤ人たちはずっと思ってきた。他の民族みたいなものはみんな最終的には裁かれてしまうんだと。それこそまだ啓示がなかったから十分だ。そのようだったんですね。唯一の神様がおるっていうことに関しては啓示を受けたのがユダヤ民族だったけれども、すべての人にと呼んでいくっていうことは、まだ旧約の時代のほんの一部だった。それは詩編とかイザヤ書の中に出てきます、それより。けど多くの人たちはそうではなかった。けれども、イエス・キリスト様が来られてからですね、すべての人々、全世界にこれを及ぶということですね。で、まあ、そういうことを特に言ってるわけです。もはやギリシャ人、ユダヤ人、割礼を受けた者、受けてない、未開人、スキタイ人、誰、奴隷、自由、関係ない。みんな救われる。 神様の前にみんな同じように条件で救いを受ける、一番良いものをいただけると。このアメリカでもですね、前のトランプ大統領が中国ウイルスとか言ったものだから日本人も同じような顔してる。で、ある高校の英語、日本人の英語教師がですね、通ってていきなりですね、靴下の大きな眼鏡と思い切りガーンと殴られたって言うんですね。しかもそれ黒人が鼻や頬の方に折れたと。突然、初め通りがかりですよ。その日にしばしばですね、黒人、あるいは有色人種かもですね、アジア系だと思ったら殴ったり暴力を押そうとか、そんなことがあるということで、毎日新聞のその記者もですね、自分の娘さんが突然白人の女の子にですね、突き倒される。トマト受けてまた突き倒される。何の理由もないの、そんなことということでですね、その人アメリカでずっとおっても、そんなことは初めての経験だったんですね。安全に暮らしていたのに。そのようにあのトランプのああいうふうに言い方一つで深くきちんと知識を持とうとしない人たちはアジア系だと中国人と間違う。同じですよ、ほとんど韓国。そしたら見たら何か憎しみを燃やすとかいうふうなんですね。一人のとってもですね、良くないトップがああいうことをしますと、その悪い影響も及んでしまうということがわかります。男性と女性と共通したような性を持っているとか、男女変換変わるとかいう LGBT とかああいう問題もですね、でも聖書の世界では遥か昔からこんなんですね。人間ってのは全く救いの前には一番良いもの、救いの前に何ら差別はないと。もうはっきり言っていることですね。どんな人のところにもキリストはおられるんだと。それに、現代までのあらゆる問題の根本解決ってみんな聖書の精神、キリストの中にあるわけです。ところが残念なことに日本ではそのキリストの信仰をほとんど教育の中では全く取り上げとしないし、教会も著しく少ないわけですね。アメリカ、ヨーロッパや韓国に比べると、中国に比べてもです。ここで聞いてと、すべてのうちにキリストがいるってどういうことなのかと。直接的にも言った。あらゆる民族の中にもおって、本当に救いを与えられるんだと求められるだけ、信じるだけ。でも当然、すべてっていうことは、ヘブル人でもあるし、神様、キリスト様はすべてのものを創造された。しかもその神様は愛の神、真実と正義の神でもある。と、本当の愛は常に全てのところにおいて働く。自分は何も働きがない。仕事がないっていう人はたくさんおると思います。けど、神様からの愛をもらったら働きを止めるということはない。愛は働くということですね。それは、祈りっていうのは一番大きな働き。イエス様も夜通し祈られたことが一番の困難なあの十字架に受けるときでもやっぱり夜通しですね、必死で祈られた。祈りは時間空間を超えて届くと。これはですね、誰にでもできる、いつでもできる。自分自身が非常に苦しいときは、もう苦しくてたまらないと他の人は祈れない。私も4ヶ月前の非常な苦しみのときには、もうその苦しみを必死で、神様癒してください、癒してくださいと、もう叫ぶように祈るしかなかったときを思い出しますが、でもそのこともですね、そういう苦しみの中にも神様おられたわけです。そして苦しみという、いわば霊的な仕事を通して、他の人の苦しみが少しでもよく分かるようにされた。そのようにその苦しみの中にもキリストは働いておられたと。十字架のものすごく釘を打ちつけられるなんて、私たちもイマジネーションを豊かにする必要があると思うんですけど、 実際の大きな木にですよ、釘で打ち付けられる、足が打ち付けられて、ものすごい痛みだろうと思います。で、死ぬまでほったらかしておくと。そんなことをどうして愛の神様をするのかと。人間の我々の狭い狭い頭で考えても、わからん。当然ですよね。自分の心さえ、すぐ隣の人の心さえわからんんだから。でもそのただ中に、イエス様、神様は働いとったわけです。その苦しみを通して万人が罪からの許しと一番の福音を得るため。苦しいことは起きるから神様は働いていないんではないと。神様の愛がないのでは、それではないということがわかります。それだけではないですね。まあ、私の家は山であるから、朝起きたらですね、木、たくさん木ばっかり、緑。もう今年は、今まで毎年あるけど、3日続けてムカデに噛まれた、寝てるときに。そんなこと初めてですね、それから。また4日目を少し前まで行ったと。この1週間ぐらいで7回ぐらいまでやったわけです。そんなに1回、2回、3回と夜続けてムカデに噛まれたら、さすがに案内でも二度と休まないという人おそらく多いと思いますけども、そんなところの中になんで神働いてるのか。ずっと前にもある人に、女の人に、ゴキブリなんてなぜ神様は作ったのか。そんなことにどこに愛があるのかっていうようなことをですね。そういうことを言ったらいくらでもあります。洪水でも事故でも災害でも全部そうですね。悪人がいっぱいと嘘がいっぱいはびこる。でもそういう中に、ここのところですね。インパーシン、エンパーシン、クリストス。すべての中にキリストは働いているというような。そりゃそうですよね。あの、ムカデに噛まれて、一回目指で噛まれた、最初は。パッと飛び降りて。そしたら、ゴムで使う。対して。二回目次に、釘筋で噛まれた。ちょっと何個もずつって言うの。そうすると大きなムカデが、掘って飛び降りたわけですけど。三回目足伸びという。でもそういうことで、その瞬間はですね、さすがに、もうちょっと上噛まれとったら、大変ですよね。面倒なんか。でもそういうことを通してとっても不思議なこと。一層私もああいうムカデがですね、あれだけの足でずーっと動ける。とっても不思議なことですよね。その不思議さはみんなに及んでる。あれ昆虫の、あれこういう花々に、人間のこの、今私が語ってる。これも、あるところの神経やられたらもう声は出ない。言葉も出なくなる。思ったと声が出るって、これも非常に神秘なことですよね。そういうことをまたキリストが働いておる。キリストによらなければ何もできたことは何一つない。ヨハネの第一章にある。ロゴスなるキリストによらずにできたものは一つもない。私が声を出す。あるいはああいうふうなムカデは、もうたくさんの足でですね、うごめくがあんな風に歩けると。そして、ある虫はああいう、そういう毒を持っていると。ある虫は持っていない。すごい変化ですね。そういう変化を、様々な変化を与えて人間に示すことをまた、そこで神が働いている。いよいよ、麗しい蝶とかたくさんあるわけです。でもこの世の中にまさにそうですね。とっても心に優しいように生まれた人もおれば、とっても不思議なほど悪意を持ってする人。この自然界もそういったことの象徴でもあるわけです。毒虫は噛みついたと。人間世界でもサタンが噛みつく。とっても衝撃を受けてずーっと続く。本当にサタンが噛みついたら、例えばある人に対して憎しみっていうのは消えないとかですね。誰か自分悪いことをしたと。そのずーっと憎しみが消えないってこと、すなわちですね、そのいわばムカデなり、毒蛇なり噛みついたとつながっています。そうしたら憎しみは止まらなくなると。あるいは嫉妬とかですね、妬みとか。で、そういうものに出くわすために、私もマムシミも何度も出くわしたけど、それに出くわしたら、そういうことを静かに考えたらですね、 ああいうことを通してこの世の中の闇の力、例えば噛まれた場合と死ぬかもしれない。そうですね。悪意、いじめを徹底して受けたら、自ら飛び降りて、高いとこから絶対飛び降りたりしない。毒を飲んだりしない人は飛び降りてまでですよ。高い橋からですね、流れる川に向かって飛び降るなんて。どんな動物、本能的に命を守ろうとするのに、そこからでも飛び降りようとするっていうのは、本当に言えば毒に噛まれたということです。この世界もまさにですね、その動物の世界にあるようなことは、私たちの精神の世界、心の世界、人間関係の中にも、ただ中にも、ごめいているわけです。人が網してるときにパッと噛みつくと。そういう、いわば災害もそういう要素があるわけですね。安心した家族揃って安全に生活に突然津波を襲って、あるいは建物を襲いかかって、大事な夫なり子供なりが死んでしまうと。そういうふうなこともですね、いろんなことも神様が働いて、そういうことを私にもこういう形でも教えてくれてる。こういう花もですね、私の木もみんなそうですね。このエンパーシンクリストス、キリストはすべてのうちに働いている。だったら当然そうです。一つ一つの花も葉っぱも木も大きいものは大きいもの、小さいものは小さいもので、私に働きかけて、神様はそうで働いている。キリストが働いて、いつも何かを沈黙の中から語りかけているわけです。で、そのキリストが全てである。じゃあ全てのうちに今も働いているということ、本当にこれは、こんなことあるはずがないと信じないのとですね、これを信じて進むのとまるで違ってくるということですね。我々今この神なんていくらでも自由に使える、まあ、ありがたいことですが、でも、この前は、ただ、どっかの国から木なんですよね。日本であるかもしれない。木がこういうふうになった。木っていうもののこの神の成分、セルロースというブドウとがたくさんつながった高分子ですね。このような木っていうのは同じ、ブドウとが結びついているのに、でんぷんは食べられる。ところがセルロース、同じようにブドウとがつながっているのに、ほとんどのものは食べられないんですね。動物はほとんど食べられない。牛やウサギや馬でも食べてもですね、消化できない。それを腸内のバクテリアが、それを食べてるわけです。そしてそれを養分を、まあ、牛とか草食動物に与えてると。まあ、カタツムリとかシュラリとか、ほんの一部のですね、このカタツムリとかシュラリ。一部のものしか直接セルロースを消化できないと。で、100年、200年、何百によっても木っていうのは腐らないで立ってる。そういうふうなセルロースの化学結合をまた神様が創造して、そこに神の力が確かに働いてるわけです。何でもないことみんなそうです。化学結合の力は誰が作ったのか。それは神様、キリストが作ったよ。そのまましてやるわけですね。絶えず何かを告げるために、はい、まあ、そういうことですので、この一言っていうものがあると、この今日のところで治療的なもの、いろんな不潔なことどうのこのしてはいけない、まあ当たり前のことですけども、それはでもキリストのことわからなかったら、どうしてもこういうさまざまな汚れた思いが人間の心の中に入り込む、あるいは他の人を差別するとか、他の人を嫌いな人を跳ねのけろとかですね。あるいは自分のことを自慢しようとか、できない人を見下すとか、何か様々な汚れたものが入ってくる。で、キリストは本当に全てだと。全ての中に働いていると本当に分かってきたら、おのずからそんなですね、人のことを妬んだ、そんなことを気持ちが起こらなくなる。 今キリストが私の導き手だったら欠けるところないとまで真理でも言ってる。私たちを求めたら少しでもそれに近づけると。そしたらそんなんいちいち人のことを妬んだり怒ったり憎んだりする、まあ、暇がないというかですね。そういうことですので、この一言を今日はですね、できたら栄養で、そしてまたギリシャ語ででもですね、心に覚えて、この一言があって、これが目標と、私たちも、まあ、みんながですね、こんなことできていますよ、人は一人もいない、完全にできている人は一人もいないわけですのでね、キリスト本当に全てであると。深く思い続けて完全な思いできる。もう無限の奥は深いからです。で、少しでもその私たちも一人一人が共に祈り、祈られて、共にこの道を歩んでいきたいと願っているところです。以上です。